グラハムという宣教師がいます。現在98歳だそうです。過去半世紀、北朝鮮、中国、旧ソ連、熱帯アフリカ、アンデスと世界の5大大陸をくまなく歩み、2億3000万人に説教したと言われています。彼の本の中に次のような逸話がありました。ビリー・グラハムが戦後の日本を訪問した時、ある噂を耳にします。天皇陛下がマッカーサーに日本をキリスト教の国にするのが良いと思うがどうだろうかと相談したというのです。噂です。それに対してマッカーサーは、キリスト教の国にするというのはおかしい、キリスト者とは人が自発的になるものだと思うと言って断ったそうです。後にビリー・グラハムはニューヨークに住むマッカーサーと会った時に、この噂の真相を確かめました。その通りです、マッカーサーは答えたと言います。キリスト者とは人が自発的になるもの、強制されてなるものではありません。これは神様が選ばれた方法でした。天地創造の際、エデンの園に善悪を知る木を置いたのも、神様は人間が自発的に、その自由意志を用いて自分を選んでほしいということの現れであったと思われます。またイエス様が荒野でサタンの誘惑に遭われた時もそうでした。パンの奇跡をもって人を誘導することをイエス様は拒まれます。全世界の権力を見せられて、それをもって人々にご自身を信じさせようともされませんでした。イエス様が取られた方法、それは御言葉によって人が自発的に真の神様を選ぶということを望まれたのです。ただし、自発的にと言っても、あなたが救われるのも滅びるのもあなたの選び、あなたの勝手、ご自由にお選びくださいと冷たく突き放した思いからではありません。そうではありません。ヨハネによる福音書3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。あなたの救いはこちらです。お願いですから、この道を選んでほしい。そのために私は命を差し出しました。そこには神様の激しい命がけの願いが込められています。なんとかあなたに永遠の命を得てほしいとの願いです。しかしながら、多くの人はこの招きに応じようとしません。イエス様は当時 ユダヤ人たちの固くなさを嘆いてこのように訴えました。マタイ23-37、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど雌鳥が翼の下にそのひなを集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。ここからは滅びゆく者を突き放すことができないでいる、涙と痛みのうちに嘆き悲しむ神様、イエス様の思いを伺い知ることができます。キリスト者とは人が自発的になるもの。神様がこの方法を取られた時から、実は神様の痛み、涙の熱望が始まっていたのかもしれません。そのようなことを念頭に置きながら、今朝はローマ人への手紙9章の1節から5節の中より、今日は特にこの後バプテスマ式があります、神様のお招き、その思いを知ることができればと思います。それではもう一度先ほど読んでいただきましたローマ人への手紙9章の1節から5節までお読みします。私はキリストにあって真実を語る、偽りは言わない。私の両親も聖霊によって私にこう証しをしている。すなわち私に大きな悲しみがあり、私の心に絶えざる痛みがある。実際私の兄弟、肉による同族のためなら私の好みが呪われてキリストから離されても厭わない。彼らはイスラエル人であって異なる身分を授けられることも、栄光も諸々の契約も律法を授けられることも、礼拝も数々の約束も彼らのもの、また父祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストもまた彼らから出られたのである。万物の上にいます神は永遠に褒むべきかな。アーメン。パウロにとって自分の同族同胞が救いを拒むということは耐えられないことでした。それは大きな悲しみ、耐えざる痛みでした。ましてや同胞はかつてはイスラエル人として神様から異なる身分が授けられていた人々です。栄光、契約、律法、礼拝、数々の約束を与えられていました。人のうちに神様の見姿を回復する民、人々の祝福となるという約束を一身に受けてきた民でした。さらにこの約束を伝えてきたのもまた彼らの先祖たち、そして何よりもこのお約束の実現をなさったお方、イエス様ご自身もまた彼らの中から生まれてきたではないか。それなのにこの同胞が自分たちの言い伝えに走ってイエス・キリストを拒むとは一体。これに対してパウロは、彼らが救われるのならば私の好みが呪われてもよいとさえ思っている、 キリストから離されても厭わない。パウロの同胞に対する強い思いが表されています。そしてこの思いはおそらくパウロだけではありません。それはきっとイエス様、神様の思いでもあったと思われます。9章の一節、私はキリストにあって真実を語る。9章の五節、万物の上にいます神は永遠に褒むべきかな。アーメン。この聖句はひょっとするとパウロの思いがイエス様の思いであり、父なる神様の思いであることを表しているのかもしれません。古代キリスト教の神学者アウグスティヌスの母親であるモニカの夢が彼の著書告白という本に出てきています。母モニカが木で作られた定規の上に立っています。定規です。そこに立派な若者がやってきて、悲嘆の涙に暮れている彼女に微笑みかけます。そしてこのように話すのです。あなたのいるところに私もいる。不思議な言葉を残します。それは母モニカにとって大変な心痛の最中のことでした。母親はあることに心を痛めていました。息子アウグスティヌスがマニ教という、グノーシス主義の一つなんですが、当時の新興宗教に凝り出していたからです。モニカは定規の示すキリスト教信仰の基準に息子が立ち返ってほしいと強く願っていました。母親がこの夢のことを息子に語ると、息子アウグスティヌスは、私がキリスト教に戻るのではなくて、お母さんがマニ教に改宗することですよと母親をいじめます。しかし母モニカはムキになって、そうではありません、あの夢は母のいるところに、私のいるところにとはっきりと言いました。思い余って母親は教会の司教を訪ねます。どうか息子の名門を砕いて真理に立ち返らせてください。涙をもって嘆願します。ところがこの司教は母親の訴えに対してなかなか出向こうとしません。実はこの司教もまた若い頃マニ教に囚われていたことがありました。そのためにこれがどんなことだかをよく知っていたのです。自分が出向いていってすぐに解決するものではないということを分かっていました。しかし司教は立ち返っています。最後にこの司教は母親に優しく語りかけました。お母さん、お帰りなさい。ただしこのような涙の子は決して滅びることはありません。涙の子は決して滅びることはない。この言葉は大変有名になります。やがてアウグスティヌスは涙の子供として立ち返ることになります。考えてみますと、私たちも以前はこの涙の子の一人であったかもしれません。このような涙の子は決して滅びることはないという神様の願いと選びによって、今こうして教会を 訪れているのではないでしょうか。キリスト教に対して批判的な意見の中にこのようなものがあります。キリスト教は博愛だ隣人愛だと言っていながら、結局は自分の救い、自分の幸せを達成しようとしているのではないか。すべては自分が天国に入るための手段、所詮利己的な営みではないか、まあ、このような批判です。確かに私が救われること、天国に入ること、幸せになることは私自身にとって幸いなことです。それは私の望むところです。しかし同時にそれは神様ご自身が痛むほどに、涙を流し、お流しになるほどに、切に望まれていることでもあるのです。アウグスティヌスの母親に例えて言うならば、天のお父様は、私たちが幸せでいること、私たちが救いに入ること、私たちが晴れて天国の家族に加わって元気に過ごすこと、そのことを涙をもって嘆願しておられるのです。神様のこの涙は私たちを救いに招き入れ、私たちをして神様の御姿に回復させ、私たちが少しでも人々の祝福となるように導いてくださいます。ところで、この福音は誰の手によって伝えられてきたのでしょうか。そうです。子なる身分を授けられたイスラエルの人々によってでした。彼らの祖たち、彼らの儀式への忠誠、聖書を書き写す忠実さが、今もイエス・キリストこそ救い主がイエス様であるということを私たちに確信させてくれるのです。この福音はアダムよりノア、アブラハムよりイサク、ヤコブ、モーセ、ダビデ、ソロモン、イザヤ、エリア、ダニエル、何よりもイエス様ご自身によって、ペテロ、ステパノ、ピリポ、ヨハネ、パウロによって、また名もない多くの殉教者によって伝えられてきました。神様の熱烈な涙の願いは、イエス様の血によってなされた命がけの救いは、遠く離れたこの日本の地、この教会にまで伝えられてきました。米国ヒルズバーグ大学に留学していた、皆様よくご存知のおこひら青年は、学生による講演会に出席して三天使の使命を受け入れ、セブンス・デイ・アドベンティストになりました。卒業を間近に控えた1894年6月、彼は祖国への熱い思いを止めることができずに、涙ながらに人々に訴えます。私は帰国して日本にこの終わりの使命を伝える責任を感じています。私と一緒に日本に来て、伝道してくださる方はいませんか。この訴えを聞いたグレンジャー学長夫妻は、日本に行く決心を固めます。学長の職にとどまるより、困難な日本伝道の道を選んでくれました。 ただしグレンジャー先生の伝道活動は困窮を極めます。一年中同じコート一枚で過ごし、夏は風呂敷で頭を覆って蚊の来襲に耐えたといいます。無理がたたり来日して3年目に病に倒れます。10月31日午後3時ごろ、グレンジャー先生はご自分の最期を感じて、日夜寝ずの看護をしていた国谷秀先生を枕元に引き寄せてお尋ねになりました。有名な言葉です。 Do you love your fellow man? あなたは同胞を愛しますか？はい、愛します。力強い国谷先生の返答、まな弟子からのこの強い答えを聞いたグレンジャー先生は大変満足げに微笑すら浮かべてこうおっしゃったそうです。私は日本に使命を伝えに来たが、十分には果たせなかった。私は今世を去ろうとしている。私は信仰の道を守った。あなた方も忠実であってほしい。そして天において再会しましょう。国谷秀先生は胸さくる思いと驚きのため慌てて奥の部屋にいる夫人を呼びます。夫人は一枚の紙をグレンジャー先生に持たせて遺言を求めました。しかしグレンジャー先生は遺言はすでに済ませましたと一文字も書かずに沈黙されたそうです。 Do you love your fellow man? あなたは同胞を愛しますか？しかし愛します。はい、愛します。この厳粛な指定の間に交わされた意味深い対話の中に、日本伝道の熱意は遺憾なく引き継がれてゆきました。パウロの書簡を通して神様の熱い涙の願いは、今日も私たち涙の子一人一人に伝えられています。今日修法にお載せしました瞑想の言葉、何回かお載せしております。悲惨と絶望しかもたらさないように見えた報復の雲は、十字架の光に照らしてみるときに次のような神の筆の跡を表すのである。これはイエス様が十字架にかけられた後、暗闇が与えられたその時の光景でしょうか。生きよ、罪人よ、生きよ、あなた方悔い改めて信じる人々よ、生きよ、私は贖いの値を払った。私たちももうひとたびこのイエス様から切望されている招きに心から選び取りたいと思います。主の御名を心より賛美いたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。